主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
水無月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい、
はい、おもれきね、第156回です。
156、
さあもう9月に入ってるんですけれども。
あ、入ってんの。
はい、で7月の24日にね、
うん、
1ヶ月ちょっと前に、
はい、
おもれきが150回を迎えて、で、ステッカープレゼントを50名様にと、
はい、やりましたよ。
やってきたんですけど、
うん、
あのステッカーくださいのお便りペースがすごかったんですよ。
あっという間にね、
あ
のなんだっけ、50
名足しちゃってて、
ね、足しましたね。
あの、まあ、過去にもね50回と100回の時にも、
うん、
まあ、プレゼントをさせていただいたじゃないですか。
した
で、あの時もね、
うん、
あの、まあ、配信日の時に、
うん、
配信日の日に、
うん、
あのバッジください、ステッカーくださいってお便りが届いて、
あ、
でも1週間ぐらい経つと、もうそれで10人とか15人ぐらいだったのね、過去は。
あ、過去
はね、数で、
うん、
で今回はもうすごいのよ。配信日の朝も5時ぐらいにお便り、いつ、
ああ、もうな、その放送アップされた直後に、
直後にくださいって届いててで、メールをそんなに僕毎回チェックはしないんだ、前にあのしばしばチェックしないんだけど、
うん、
あのチェック、あの半日に1回とかチェックすると、
うん、
もう数件とかダダってきてて、
うん、
ものすごいハイペースで、
うん、あ、そう、
あのとてもすごかったです。
はい、
でもう50名に達しちゃっているので、
あ、ダメですね。
はい、もうお便りは締め切り出していただいてます。
終了。
はい、ありがとうございました。
うん、
もう届いたよね、
9月。届いてます。
はい、
うん、
で、せっかくなんで、まあ、あのステッカーくださいという方が何県から、お便り出していただいたのか、
ランキング、
はい、小規模 の、 あの、
ね、
国勢調査をちょっと行いましたで、今回はですね、一番多かったのが、
お、上からいくの、
はい、もうそんな、うん、あの小規模な調査ですから、あ、傾向としてはね、
うん、
東日本北日本が、
うん、
ほぼまんべんなく来てまして、
はい、
西日本系がちょっと弱い傾向があります。
うん、
で、まあ、遠慮がちな県はですね、
うん、
岩手、山形、群馬、新潟、石川、長野、奈良、
うん、
鳥取、島根、
うん、
香川、愛媛、高知、佐賀、長崎、宮崎、鹿児島、沖縄、
あ、
西がちょっと遠慮な方が多かったようですね。
まあ、前回ね、もらわれてる人もいるから、
ね、
遠慮されてる方もいる、
ね、もちろんそうだと思います。
沖縄の方とかいたよね。
いました、いました、前回はね。で、今回ね、一番ね、くださいというお便りが多かったのは、東京都、
あ、
本領発揮ですね。
まあ、人口でしょうな。
ね、でも東京って今大変じゃないですか。
なんで？
もうあの災害で復旧が今大変なさなかね。おもれきを聞いていただいて。
何を言ってんの？
見なかった？あの東京とかもゴジラにだいぶ破壊されましたよ。もう東京駅なんかもうぶっ壊れちゃって。
大田区とかでしょ
う。あ、そうそうそう、多摩川でしたっけね。
蒲田とかでしょ。
鎌倉もだいぶやられてましたね。
あ、そう。
もうあの新幹線爆弾見ました？
いや、もう見てないです
。あ、見てないですか。うん、あのね、無人の新幹線を700系新幹線に、
あ、いや、まあ、あらましはちょっと人に聞いたんで、
爆弾積んで、うん、ゴジラに
足止めして凍らせるんでしょ。
まあなんかね、 もう東京大変危ないから今行かない方がいいですよ。
う
んであとね、東京が1番で、2番目に多かったのは、
うん、
愛知県。
あ、愛知ね、
さすが愛知県、うん、首都で、その次が、神奈川県。
あ、神奈川、
ね、あのやっぱ人口が多い県ですね。やっぱ関東が多かったですね今回。
しかしまあ関西は寂しいですね。
そうですね、あの遠慮がちな、ね、控えめな
京都大阪、
へえへえ、そうです、ね、あのそんな感じでしたね。
うん、
はい、まあ、あのまた、ちゃんとした国勢調査もまた やらなきゃいけないね。
4年に1回
しか、4年に1回、5年に1回かまたいつかやりたいと思います。さあ、今回はですね、皆月さん、あの8月 の、
うん、
あの天皇陛下さんのビデオメッセージ、
はい、
見ました？
いや、もちろん拝聴しました。
ああそうですか、僕見てないのよ。
だリアルタイムでは、
リアルでも動画も見て
ない、
僕ラジオで音だけは聞いた。
あ、
音だけは聞きましたが、あ、まあ、いい、うん、まあ、一昔前で言うと、まあ、玉音放送っていうのはあるの、
まあ、
違う、
いや、そう
ですね、玉音ビデオ、
いや、玉音放送でいいんじゃないですか
ね、え、東日本大震災の時もね、ビデオメッセージあったそうですけど、あんま記憶ないんですよ、
うん、
今回のはなんかちょっと興味があったというか関心があって、
うん、
どんなお話されるんだろうと思ってちょっと気にはなってたんですけども、
うん、
あのお優しい言葉遣いされるね。
そりゃそうでしょう、
ね、
そりゃもう選びに選んだ言葉で、
ちょっと疲れちゃったんだけど、うん、対しちゃダメっつうかみたいな言い方はしないんですね、うん、
はい、
まあね、テレビ、ラジオ、新聞などメディアでも、各メディアでも、まあ、あの生前退位のね、
うん、
あのそれを実現するできないとかいろんなこう解説も聞きましたけど、
うん、はい、
まあ、おもれきでもやってみようかと、まあ、やるというか解説するわけじゃないですけども、まあ、このいわゆる皇室典範。
あ、なるほどね、はい、まあ、なかなかね見たことないですからね。
名前は知ってるんですけど、中身まで知らないですよね。
まあね、面と向かって見たことはない、
ねね、天皇家のなんかことが決められた法律ぐらいしか知らないので、ちょっとそれを見てみたい。で、うちの番組は主に日本の歴史のことを取り扱う番組なので、
うん、
現在の皇室典範と、あと明治時代にできた皇室典範、はい、これ旧皇室典範って言われてますね、
うん、
この辺もちょっとあの新と旧もちょっと比較も織り交ぜながら、
うん、
ちょっとおもれきっぽくその辺でしていきたいと思います、
うん、
はい、まあ、まあ、まずよくわからない皇室典範ね、今の新皇室典範って言われるのは、うん、昭和22年1月16日にできた法律、
うん、
だそうですね、
はい、
と70約70年前なんですね、
うん、
で、そんな長い法律じゃないんですよね。
まあそうですね。
で、ちょっと全部はね紹介しきれないんですけども、
うん、
まあ、ちょっとできる範囲でやりますね、
はい、
で、新皇室典範の第一章に、
うん、
皇位継承というカテゴリーがあります、
うん、
ちょっとここを読みます、第一条、
うん、
皇位は皇統に属する男系の男子がこれを継承する、
うん、
先全部読んじゃおうかな。第2条、
うん、
皇位は左の順序により皇族にこれを伝える、
うん、
1何て読むのかな、皇長子、
うん、
2皇長孫、
はい、
孫ですね、
はい、
3その他の皇長子の子孫、
うん、
4 孔子氏およびその子孫、
うん、
5その他の孔子孫、
うん、
6孔兄弟、
うん、
およびその子孫、
うん、
7孔おなんて読むのこれおじ、おじおじだね、
紅白おじ
だこれだって年上
紅白なんだ
ろう、おじとおじだよね、あの、うん、上のおじさんと下のおじさんですよ ね、 ね、うん、およびその子孫、
うん、
第2条第2項ですね、前項各号の皇族がいないときは皇位はそれ以上で最近親の皇統の皇族にこれを伝える。第3項全2項の場合において朝廷を先にし、
うん、
同等内では朝を先にする、
うん、
よくわかんないはいまあいいや、第3条孔子、
うん、
孔子に精神もしくは身体の淵の循環があり、
うん、
または重大な事故があるときは皇室会議の儀により前項に定める順序に従って皇位継承の順序を変えることができる、
うん、
第4条天皇が報じたときは皇嗣が直ちに即位する、
うん、
なんて法律って難しいんでしょうね読みづらいですが、
うん、
第1条は、まあ、天皇の位はその天皇家の血筋のある男系の男子、
うん
うん、ってことは お父ちゃんの子供で
お父さんが皇族の血を引いてる男の子
じゃないとダメ、
ダメ、
だからこれで今あの 女性が皇位につけるつけない
で、ね、男子でないとあかんから女子はダメだし、
なんで男子じゃないとダメなの、
うんまあそうやってずっと一応継がれてきたもんだからね。
でも昔奈良時代とか江戸時代は女帝女の天皇おったじゃない。
あ、まあじゃあ、まあね、一般的によく言われるのはほら女帝はその中継ぎというか、
そうです、
ね、次のね男の子が大きくなるまで、まあ、あくまで男系が基本として守られてきてるから、
はい、そうですね、
まあそれをまあ尊重すると、
はい、
変えるのはね簡単だけど
難しい、まあ遺伝子学的にもなんかあんのかな。ほら男って X と Y でしょ、染色体って、
うん、
でも女子になると YY になっちゃうでしょ、
うん、
そうすると偏っちゃうじゃんって思った。違うのかな、
分かんない、
はい、まあこういう風になっとるんだね、
うん、
で第2条は皇位は、左の順序により皇族に これを伝えるって何を伝えるんですか。これ
皇位を、
あなたは
天皇の位を
何番、皇位継承、
違う伝承する、その引き継ぐってつ、そういう、
あ
言うわけじゃない、
あ伝言ゲームじゃないね、あその血筋をつなげていくっていう意味ね、そうそうそうそう、
誰が皇位を継ぐかっていう
じゃあ1位だから皇位継承権1位2位って話ですね。そうそうそうそう、はいはい、で1番が皇長子、いわゆる長男さんですね、
天皇の長男、
はい、
まあ、皇太子ですね。
で次が孫、天皇の孫ですね、
うんうん、
で3番がその他の皇長子の子孫、
孫って言ったらあれだけどね、長男の孫でないとだから、
ね、ああそうだね、
皇長孫だから、うん、
皇長孫2番ね、
うん、
で3番がその他の皇長子の子孫、
うん、
だから孫2号3号
そうそうそう
4号って感じですね、うん、でもこれ男子男の子じゃないとダメなんだよね、
もちろん、
はい、で4番が孔子氏およびその子孫、
うん、
天皇の次の子、
次男三男、
あ、うん、今でいう秋篠宮さ
ん
なのね、
うん、
で、次が、その他の皇子孫、
うん、
その他の皇子孫って誰、
うん、その他な、今で言ったら誰や
ろな、おじさんとか、
いやそれまた別のあれがあるでしょ、うん、 子自身やから、まあ、次男三男ってことかな。
うーん、
自身やから三男四男の子供孫ってことじゃない。
うーん、まあいろいろおるですな、
うん、
で6番が高兄弟、
うん、
およびその子孫天皇さんの
弟兄貴、うん、
ってことですね、
うん、
でもう一個はラストが天皇のおじさ
ん
ですね、
うん、
おじさんとその子供や孫だからいとことか、
うん、
はとこにもなってくるのかな、まあ、
まあその子孫ですからね、
そんな、
うん、
感じなんでしょうね、
うん、
これらの人がいない場合はもうちょっと近親の系統の皇族、
最近親、うん、
誰もう、そうするともう僕も全然頭が入ってない、王子様とかってこと、
あ、
昭和天皇の、まあ、
この場合はそうでしょうね、
昭和天皇
昭和天皇でも兄弟は子供いないから、男の子いないから、それこそ昔に遡るしかないんだよね、なんとかの三宅、戦前にあった三宅とかから、
その辺が難しいね、
うん、
今問題になってるところですね、
うん、
続いて第三条が、精神もしくは身体に不治、まあ、重い病気や障害があったり、
うん、
重大な事故があるときは皇室会議の儀により、まあ、継承、皇位継承順位が変えることができると、
うん、そうね、
うん、まあ、万が一ではまああったりするでしょうね、うん、確かに今やっぱこう皇室も高齢化してるじゃないですか、
うん、
認知症になったっておかしくないもんね、
まあね、そらまあね、うん、
だって若年性アルツハイマー型認知症とかさ、
ああ、そうか、まあね、そんな年いかなくてもあるもん、ね、
あるよ、街で時々いるよそういう人、
うん、
うん、
まあ、今みんなね天皇陛下も5丁目だから、
ね、
継いだ時点でやっぱり結構な年になるしね、
で60前だったんでしょ、あらかんですよ、
そうですね、
あの頃、
うん、
あれ今あの昭和から平成に変わった時の、
うん、
あの頃の映像の金城天皇のこう映像って出てくるじゃない、
うん、
若いね、
そらそうでしょ、
ね、年取られましたな、
20年です、
20年30年ですよ、うん、そりゃ大変だって、今の皇太子さんもだいぶお年でしょ、
いやもういい年でしょう
ね、え、うん、大変です。で第4条は天皇が崩じた時は皇嗣が直ちに即位すると、
うん、
だからすぐなんか引き継ぎ式ありましたもんね、それ昭和から平成の時も、うん、トントンって
切れるとねややこしいから、
でも1ヶ月や2ヶ月ぐらい別にって思うけどダメなもんなのかな、
いやいや位はほらやっぱり空白が空くとダメじゃん、それこそいろんな法律にこう署名したりとかっていうあれもあるし、あそれはあくまで権力に空白がいたら大変なことなんでしょ、
そうですね、うん、でもちょっとどうなんかお葬式もしなくちゃいけないの、
いやそれ儀式とかはそれから何ヶ月もあるじゃん、うん、そだ正式にその天皇の位に就くっていう儀式はもっと後だけど、
うん、
位だけはもう即座に切れ目なく継ぐっていうの、
そういうことか、うん、そういう目線で見なきゃいけないんだよね、うん、さちなみに旧皇室典範はこの皇位継承って、
うん、
全く一緒なの、
あまあ大体そんな変わんないんじゃない、
ほんとちょっとちょこっとだけ読むね、
うん、
第1条
読める
大日本国皇位は、
うん、
祖宗の高等にして男系の男子の
男子
これを継承す、
うん、
この現代語訳みたいなのが新皇室典範のことだよね、
まあまあそうですね、うん、
あんまりごめんちょっと変わらないような、
まあざっと見たところまあそんな感じですね、あんまり変わらないかな、
旧も新も
そこに関しては、
うん、はい、じゃちょっとじゃその旧と新でちょっと違うようなところをちょっとピックアップしましょうか、
うん、
新皇室典範第10条、
うん、
立皇および
立皇、
え、
立皇、
立皇っていうの、
うん、
立皇および皇族男子の婚姻は、
うん、
皇室会議の儀を経ることを要すると、
うん、
男子立皇って皇后さんになること、
皇后を立てる、うん、
あ、皇后を立てるって意味か、
うん、
と、男の人の結婚は皇室会議、
そうやね、
皇室会議って何です、
皇室会議は一応最後に規定があるけど、皇族2人、衆議院参議院議長および副議長、内閣総理大臣、宮内庁の長並びに最高裁判所の長たる裁判官およびその他の裁判官1人をもってこれを当てる。
何の話をするの。
いや、だから皇室に関わる重要な事項を決定する場合でしょ。
え、家族じゃ決められないんだ、
まあ、家族だけじゃね、うん、
へえ、まあまあ民主主義って大変なんだね、
うん、
まあこれと現在は、皇室会議が許可 OK って出れば結婚していいのね、
う
ん、
そうですね、一応原則はは
い、じゃあこの旧皇室典範では、このご結婚のところに関するのが、旧皇室典範39条、
うん、
皇族の、もう読めない、婚家、
そうです、うん、
結婚の婚に嫁さんですね、
うん、
は、婚家は同族または直子により、
うん、
特に
任居
せられたる家族に限る、
うん、
あら、ずいぶん違いますね、ちょっとでもう一丁、第40条、皇族の婚家は直居による、
うん、
この2つはちょっと結婚に関する今のとこに該当してくるのなんですが、
うん、
旧皇室典範は、身内ってこと、同族結婚、身内ってこと、
そうやね、同じ皇族か
家族ってあのなんだっけ、氏族とか平民とかの家族だよね、
家氏族、そうです ね、
あの
高校博士団、公爵、伯爵、子爵、男爵、
そうなんだ、身分の高いお家の人としか結婚できなかったんですね、戦前までは、
まあ、それも特に任居ですからね、直子天皇がよく認めた場合は家族でもいいよ、
あ、天皇の OK がないとダメ、
同族または直子により特にですから、
うん、
原則は皇族、昭和天皇そうですよね、
昭和天皇、あの皇順皇后はあれ島津家、
違う国の宮家かな、うん、
あ、そうなの、
島津家の血が入ってるだけでしょ、
あ、そういうことですか、うん、あら、ほら、あの白蓮さんの親戚やったのって誰だっけ、
うん、
あれも島津家ですよ、ほら、あの花子と庵の時で撮った
白蓮事件の、白蓮事件、どういう話だったっけ
だいぶ前にうちの番組でもやりましたが、なんか大正天皇といとこ関係になるんだっけね、
ああ
、じゃ あの明治天皇の妾の、
あ、中山さんの、そうですね、
とかってやったらね、うんうん、そうか、あ、ちなみにこれ旧皇室典範じゃさ、
うん、
側室はありなの、
いや、き規定はないのかな、ない、大正天皇以降いないでしょ、
明治天皇 は、
天皇は
江戸時代のからずっと大人かそれなりになってたから、
うん、
いわゆる正室と側室っていうのかな、
ま
あ
まあ、通られますね、
でも皇室天皇になってからは一夫一妻、
原則一人、一夫、そうですね、
なんですね、
うん、
これすごい身分が限られてるから、じゃあ僕のお姉さんや妹が皇室に上がることはできないんですね、
そうですね、うん、
お手つきになる可能性はあったかもしれない、
手つきになれば ケリー家はな爵位ぐらいもらえんじゃないので、無理やり家族になるんじゃない。
そうか、でもじゃあ皇居でお手つきになるようなところで働くにも、
まあ女官とかにね
大変ですよね。
まあね、分かんないよね、突然ホテルで働いてて行幸中に出会ってとか、なくし、まあ、泣きにしもあらずですから、
まあ、残念ながらケリー家男兄弟しかいないので。
ああ、そうですか。
ちょっと
それは、そうか、そうですね、
うちのお父さんとお母さんもうちょっと頑張って女子を産んでくれれば、
うん、
あ、でも戦前の話だもんね。
ん？
戦前の話だもんね、それはお手つき。あ、でも
今
でも
今なら別にお嫁さんには何の触りもなく。
あ、
美智子さんもそうですね、皇后、今の皇后は家族じゃないから。
そうよね、
うん、
え、今でもお手つきになる可能性あんのかな。
怒られないかな。そ、それは男ですから泣くはないんじゃない。
まあ、はい、夢は膨らむのかな、これ。
夢なの。
さあ、あと今回ね、こう生前退位 の、
うん、
あの話がこう出た時に、
うん、
はちょっとそのいわゆるこう、まあ、上皇さんとかみたいになるのかっていう話 と、うん、今の現行の皇室典範では摂政であるじゃないですか、
うん、はい、
これを当てられないのかという意見も報道で聞きました。
うん、ね、うん、
ちょっとこの摂政、新皇室典範のちょっと摂政をちょっと読んでみます。
うん、
第16条、天皇が成年に達しないときは摂政を置く。第2項、天皇が精神もしくは身体に重感または重大な事故により国事に関する行為を自らすることができないときは皇室会議の儀により摂政を置く。
うん、
第17条、摂政は左の順序により成年に達した皇族がこれに就任する。
うん、
1皇太子または皇太孫、
うん、
2親王および王、
うん、
3皇后、4皇太后、
うん、
5太皇太后、
うん、
6内親王および女王。
うん、
第2項、前項第2号の場合において皇位継承の順序に従い、同項第6号の場合においては皇位継承の順序に準ずると。
うん、
まあ、まず、天皇が、国事行為を自ら行えない場合は代わりに代理人になるの、
うん、
そして摂政、
はい、
を置くわけですね。
うん、
で、まあ、できる順位みたいなのは順位は今の皇太子さんが孫、
うん、
皇太子の子供、
うん、
親王および王ってどういう位置づけ。
王は多分だからどっかに皇族の規定があったと思うけど、ね、だから親王の子供の子供とかでしょ。
そうですね。うん、はい、で皇后、皇太后、
うん、
太皇太后、
うん、
皇后は今の美智子さん。
そうですね、
皇太后って言うと今いないですよね、
前の昭和天皇の
天皇のお母さんになるわけですよね。うん、歴史上には皇順
皇后ですか。そうですね、そうですね。
で太皇太后、
ひいおじいちゃんの奥さん。
へえ、そんな人生きてんの。
大正天皇の奥さん。
おばあちゃまか。
おばあちゃん、
皇后は奥さんでしょ、皇太后はお母さんでしょ。
あ、そうか、うん、
おばあちゃま。
そうですね。
で内親で6位が内親王および中央。だこの摂政は女性でもいいんですね。
摂政は一応そうなんね。
へ、
確かに。
でこれは現行ですよね。ちなみに旧皇室典範では、うん、摂政はあれどこだっけ。
第5章
あ、でもはい、失礼。旧皇室典範ではですね、第19条、天皇また 未だ
青
年に達せられる時は
達せざる時は
摂政を置く、
はい、
第2項天皇久しきに渡る
の故障により
体制を
自らすること渡わざる時は
これで自らって言うの、
うん、
親って書いて
そう
へえ、はい、
皇族会議および枢密顧問の儀を経て摂政を置く、
はい、第二十条、
うん、
摂政は青年に達したる皇太子または皇太孫これに任ず、
うん、
第二十一条皇太子皇太孫あらざるか、
うん、
または未だ青年に達せざる時は左の順序により摂政に任ず、
うん、
第1、親王及び王、
うん、
第2皇后第3皇太后、
うん、
第4太皇太后、
うん、
第5内親王及び女王
一緒ですね
一緒、
うん
一緒だ本当だあでも皇太子あそうかまず皇太子
皇太子も別の条になってる
変わってないんだ、
うん、
へえただ摂政を置くどうするって決めるのは現在は皇室会議ですけども、
うん、
旧皇室典範は皇室会議および
皇族会議、
うん、あ皇室会議じゃないな皇族会議なんだ
これは皇族ばっかりの会議でしょ、う
ん、皇族会議および枢密顧問、
うん、
枢密顧問って何ですか枢密院って
やつ枢密院の、まあ、議員というか
あだから前は皇族だけとそのいわゆる民間と別々で会議やってた
のかな神官のね、
うんうんまあ、それがミックスジュース状態になったのが、まあ、今は皇室会議
まあまあそうか、
うん、変わんないんだ
まあ概ねね大筋変わんないね
これ昭和天皇摂政をやってたんでしょ大正
天皇の時にねそうですね、うん、
でそれはあの大正天皇がちょっと病気だったからっていうことですよね、うんまあ、でも今の天皇さん病気じゃないもんね確かにねただご高齢なだけですけど、まあ まあそれは病気っていったら病気ね、だからここをちょっといじくればっても思いますけど、
まあ、だからこれあくまで摂政でしょ、
はい、
天皇は天皇の位にあって代わりにそれを代行する、
うん、だからちょっと
今の天皇陛下はもう行為そのものをつまり中途半端に関わったら良くないというのがお考えなんでしょう、
うんね、あとねちょっと旧皇室典範でもう見てると、うん、なんかちょっと見慣れないと項目があって、
うん、
第6章、
うん、
太白っていうのがあるのこれ今の皇室典範ではちょっと見当たらない
規定はないですね、
はい、ちょっとこれも紹介しますね、
うん、
第26条天皇いまだ青年に達せざる時は太白を置き保育を
とらしむ、うん、
第27条、
うん、
先天異名、
うん、
異名をもって太傅を任ぜざりしときは、
うん、
摂政より皇族会議および枢密顧問に
私順
しこれを選任す、
うん、
第28条太傅は摂政及びその子孫これに任ずることを得ず、
うん、
こんなもんもっと、う
ん、いいんじゃない、
はい、何ですかさっぱりわかんない養育係
そうですね、うん、
未成年の
子供天皇が未成年の場合はそうやね、うん、先生というか養育係を置いてもいいよ
これ権力者なの
うんいやあくまで保育をとらしむだからまあまあその
性 天皇
が育てる先生っていうあれでしょうね。だから彼自体にはそのもちろん政治的な権限はないでしょう。
あ、うん、だってその天皇が未成年の場合は摂政が置かれて、
そうそう、政務自体は摂政が取って、
あ、
天皇になるまでのその教育っていうかあれを保護者的な役割が、
うん、森役ですね、
うん、まあ森役、うん、まあ、まさに森役って字ですね、うん、
これは明治大正昭和前半では置かれなかったの、
うん、ないと思うね多分。
そうですよね、皆さん成人されてから、
うん、
皇位継承されたもんね。
そうですね、うん、
でこれは今はないんですね。
今は規定にないですね。
まあ、でもね、この旧にしても新にしてもその平均寿命が40とか50ぐらいの時代に作られた時代でものだから、
うん、
まあこの平均寿命80のね、
うん、
時代を想定したものじゃないと思うと確かに大変だよね。80になっても全国行脚しなくちゃいけないとかね、うん、
まあ、一子一父で男系で継ぐっていうのはかなり難しいよね。それこそ側室だなんだとか、なんとこの土産っていっぱいあれば、まあなんとかね、今まで2000何百年機能してきたけど、
でもこう血筋をなんかそのね、後期こう順血筋を保つために身内だけで結婚させられても、あの遺伝子的にね、やっぱ近親相関であんまり良くないじゃん、
うん、
ね、なんかそういう問題もあるから民間から入ってくるのとかも全然いいと思うけど、
まあ、今までずっとそうじゃん。だむしろこの100年ぐらいがおかしいというか、長い天皇家の歴史の中からすれば、ね、いろんな人と結婚もしてるし、
うん、そうですよね、うん、じゃあこれ江戸時代より昔は、
うん、
これ今明治以降はこう皇室典範って法律作っちゃって、
うん、
まあ立憲民主主義、立憲ね、まあ、まあ法律にのっとってやらなきゃいけないような仕組みにしちゃったわけじゃんか。
そうだね。
でもその江戸時代とかそれより昔って、これといったルールってちゃんと明確になってたもんなの？慣例的な、
まあ、まあ法律はないでしょ。その幕府の法令がそういう縛るっていうのは、そういうその皇位の継承はあくまで家の話だから、うん、今は要するにね、その、まあ、言うようにその
今の方がちょっと
立憲君主制の中で、うん、憲法の枠の中で動かないといけないし、うん、その近代以降のいろんな価値観が入ってきて、うん、その一夫多妻は野蛮だとか、そういう中で今動けなくなっちゃってるっていうのが現状なんじゃない
ですか。堅苦しくなっちゃったんだね、
うん、
ね、秋にですね、ちょっと政府の方からね、どういうふうにしようかってこうちょっと意見が出されるそうですので、これでちょっとなんて呼ぶようになるか分かんないけど、上皇と、
まあ、まあ歴史的に見たらそれ以外ないでしょうね、うん、選択肢は、うん、でも太上天皇
ね、それで別にいいと思うんだけど、でもそれを見ることができるのは200年ぶり？
そうやね、ずっと時代からいないもんね。
って言いますから、ちょっとそれはそれで、
まあまあ楽しみって言ったらおかしいけど、
貴重な、ね、うん、まあ、歴史的瞬間を
確かに
見れるかもしれないですね、
うん、
皆さんもちょっと報道の方いろいろチェックしてみてください。
はい、
はい、じゃあお便りいきます。
はい、
はい、まず最初はですね、岡山県リスナーフリーダムチンパンジーさん、
うんうん、
いつも歴史の知識とお二人のゆるい掛け合いを楽しませていただいております。前回軍事レーダーの開発をしていた母方の祖父の戦時中の話をお便りしました。今回は父方の祖父の戦争体験をお便りしてみたいと思います。祖父の生まれは満州であり、私から見て曽祖父にあたる祖父の父、
うん、
ひいおじいちゃんかは岡山から満州へ渡ってうなぎの養殖で成功を収めていたそうです。
へー。
祖父はお手伝いさんが何人もいる屋敷で大変裕福に育ちました。 戦時中は祖父は陸軍中尉だったそうですが、書道が得意であることを将校に売り込んで秘書となり、戦地では前線に行かずに済んだとのこと。
へ
ー。筆が命を救ってくれたと言っていました、
うん、
なので祖父は戦地での悲惨な経験はしなくて済んだけれど、武道に長けた兄は激戦地へ送られ帰ってこなかったそうです。
うん。
日本が戦争に負けると裕福に育った祖父の家族は屋敷もうなぎの養殖場も全て失い、命からがら日本に引き上げてきました。祖父は生まれ故郷も失ったわけです。こういう人もたくさんいたんでしょうね。余談ですが、その後岡山に帰ってきた祖父の家族は岡山城のすぐそばに土地を得て、弁当屋や お好み焼き屋で生計を立てました。祖父は学生の頃から写真好きで、岡山の後楽園へ写真を撮りに行った際、後楽園内の茶屋の娘に恋をして通い詰めて求婚をしたのが祖父とのことでした。
へ。
二人は仲良く暮らし、昨年90歳を過ぎて相次いで亡くなりましたが、戦後は貧しいながらも幸せな人生だったように私には見えました。取り留めもなくメールをいたしました。これからもお二人のゆるさと渋さが織り交ざった軽妙なトークを楽しみにしていますと。はい、満州で生まれ育ったおじいさん、命からがら帰ってきた、
うん、
日本へ帰ってきたね。やっぱ結構いるんでしょうね、やっぱ満州生まれって。なんか俳優さんなんかで、
まあ言い張りますね。
ね、なんか聞くもんね。うん、ねえ、この帰ってくるそのマンションのどの辺にいたかにも随分、
まあ時期とかね。
ね、違うでしょうね。うん、ね、で戦後はちゃんと恋し恋愛結婚できたっていうのは
すごい、
ね、素晴らしいね、素敵なことですね。
落としたんだね。
ね、なかなかドラマになりそうじゃないですかね。
あ、朝ドラっぽい ね。
ちょっとフリーダムチンパンジーさん、ちょっとネタをちょっと脚本書いてみてください。
男か、男はダメなんだ。朝ドラって女子でないとダメ。
いや別 に、
稀に男性の主人公ってあんの。
マッサンスは、
ああそうか、でもあれは、うん、あの人じゃないの。
エリーだけど、だってあのキャストの最初はマッサンになってたよ。
なるほど、
うん、さあ続いて歴史大好き大学生さんからいただきました。
はい、
ケリーさん、水月さん、こんにちは。2号研究と F 研究の回拝聴させていただきました。初めてお便りを読んでいただきびっくりしました。しかし改めて自分の30秒で考えたラジオでネームがダサいなって感じました。そこで尊敬する水月さんにラジオネームを考えてもらえたら嬉しいです。ぜひともよろしくお願いしますといただきました。
うん、
歴史大好き大学生さん、
これがペンネームなの。
今これがペンネームなんです。もうちょっとなんか良いペンネームを考えてあげてください。
ああ、なんだろうね。
こうなんか水月から
同じバージョンにすればいいじゃん、自分の誕生月を。
いやそうだよ、水月さんのなんか一文字あげたら片意味な。
やだそんなの。じゃあ1ヶ月後で7月文月。
じゃあ文月さん。
文月さん。
はい、じゃあいいの？はい、じゃあ歴
いいんですかそんなんで。
はい、じゃあ歴史好き大好き歴史大好き大学生さんは今日から文月さんです。じゃああと10人は。
ああ、ね、重複しなきゃね。
うん、神奈月はすでにいるけど。
ああタレントがね。
うん、うん、おもれきの神奈月で誰かいるかもしれないですね。ね、うん、
はい、
じゃあ文月さんありがとうございました。
おめでとうございます。
はい、はい、今日はここまでに。
ああ終わり。
しましょうか。おもれきでは。リスナーの皆様からのお便りを募集しています。お便りテーマ、あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマの思い出や感想などを募集しております。他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。お便りは、EメールまたはTwitterのダイレクトメールでお送りください。メール ールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 ツイッターのユーザー ID はおもれき2013です、
うん、
さらにおもれきは YouTube でも過去の回を配信しています。ユーザー登録されている方はおもれきのチャンネル登録をお願いします、
はい、
ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら、
さようなら。